こんにちは、カズンズバーへようこそ。加藤和也です。さて今回第51回のゲストは、前回前々回引き続き小林麻子さんです。
こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。
おはようございます。さて、女優についていろいろ聞いてきましたけど、今回もその流れで
役作り、おはようございますですね。芸能界はおはようございますですよ。はい、何でしょう。
あの役作りっていうものについて、
また漠然としたことを聞きになりますね。
あそこさんなりにでいいんですけど、どういうふうになんか気をつけてるとかやってるとかあったりしますか。
役作りね、
そう、僕らからしたらすごく未知な世界なんで。
未知な世界、まあ、
演じる役にもよると思うんですけど、
まあなんかセリフを、まあよくみんな言うことですけど、セリフを喋るより聞く方が大事。
ほう。
ではもうこれ当たり前でみんな言うんでしょ。
みんな言うんですか。もう役者じゃないです。そんな会話誰かもこれも知ってもらえてないです
よ。全員が言いますよそれは。
誰にからでも言ってもらうんですか。聞くには誰かに言ってもらわないといけないですよね。
あ、そうそうそう、だから、はい、自分がセリフを喋ることよりも聞くことの方が大切っていうことがまあ当たり前。
はいはい、
だけど
聞いてない人いますね、確かに。
そうそうそうそう、
はい、自分のセリフに意識を集中しすぎてて、
そう、
終わったら言うみたいなことになってる人いますね。
そう、それがまあ一番大切なことだとして、はい、でもそれ分かっててもなかなかできない。
そうですね。
うん、だからそのセリフを覚えても覚えても覚えたことにはならない、
うんうんうん、
だからいかにセリフから自由になるか、
うんうん、
っていうことばっかりやってますね、うん、役作りっていうか。
そ
この間これで共演した、はい、これ4人芝居なんですけど、あ、これっていうのは小鳥女房が4人芝居で、その時に一緒に共演した岡部直さんという俳優さんが一緒だったんですけど、はい、この人は乾電池の、
ああ、東京乾電池の、はい、
乾電池はやっぱり柄本明さんのお弟子さんなわけですよ。で、私これすっごいセリフの量が、長セリフがいっぱいある、一番いっぱい喋る役で、主役はこっちの山田絹代ちゃんなんだけど、で、最終的には説明セリフをしながら銃を並べるっていうシーンがあって、
ほ
う
ほ
う、
はい、
で、何、テロを起こすから銃をいっぱい、
はい、
10個仕入れてきて説明しながら並べるんですよ。もうそれが本当にできなくて、で久しぶりにセリフで悩んでできなくて、
動きと違うからってことですか。
そう、動きと違う上にセリフの内容が自分の気持ちじゃなくて、長い、いかにテロ、明日テロをやるけれども、うん、気をつけなきゃいけないルールを言いながら喋るんですね、うんうん、はい、だから自分の感情と全く違うただの説明だけのセリフを言いながら、はい、
なるほど、
扱いに慣れてない銃を10個並べるっていうのが本当にできなくて、はいはいはい、死ぬほど練習したんですね、久しぶり。
死ぬほどね、
うん、でその時に共演の岡部君は乾電池でしごかれてる青年っていうか、私のちょっと下ぐらいなんですけど、
はい、
麻子さん喋ってるよ、頭に浮かんじゃってるよセリフが、覚えてないでしょ、覚えてんですよ、
はいはい、
まだ覚えてないよって何回も何回も何回も言われて、
じゃあ覚えきるってことはもう無意識で出るっていう、そういうレベルってことですね。
そうそうそうそう、
だから覚えてないから次を頭の中で検索してるっていうか、
それはもう
覚えてないんですね。
そうで、岡部君が言うにはやっぱりもうそんな日は来ないんだよ、何百回やってもとかね、ちょっとほら乾電池にしごかれてるだけあってさ、うん、
はい、
なんか私的な感じで言うわけですよ、まあ、見た目こういうね、
私的な感じで指摘するっていう、
そうそうそうそう、でもそのおかげで岡部君とは打ち上げではソウルメイトじゃない私たちっていうぐらいにいい関係になって、うんうん、いい関係っていうのは一緒に
作れ
そう、
大丈夫です
奥さん美人女優、はい、でもまあそれ以来全然会ってないんですけど、
はいはいはい、
っていうのはだから、
でもやっぱ苦労があったから仲良くもなれるわけでね、それはなんか仕事の醍醐味というか、
そうです ね、 ね、
いいですよね。
そうそうそう、そうだからね、そうセリフから自由になるっていうのが、面白いっていうか、それが難しい役作り、
難しいと思いますよ。まあ、
そうそう、
その
面白い
セリフ、次に言うセリフが決まってるのに初めて聞いたような体で言わなきゃ、今思いついたっていうことで言わなきゃいけないわけなんでね。
そうだし、まあ、頭に浮かんでる時点ではまだ覚えたうちに入らないみたいなね、 そう、まあ、そういうところが演劇にありますよね。
面白いですね。
バカみたいでしたけどね、本当に。あれ、まあいいかこれ読めばいかに、いかに説明ゼリフかっていうのが分かるんですけどね。
まあそれはね、あの舞台の構成上必要なんでしょうね。だから説明的なセリフっていうのもね、そうそう、現実にはないセリフってことですよね。そうなんですよ。だから難しいんでしょうね。
そうそうそう。でもそう、舞台って本当に1ヶ月そうやって1時から10時の稽古を1ヶ月して、うん、かなり濃密な時間を過ごすわけですけど、うん、
役者同士スタッフ
ともに、そうで、しかもほら、はい、なんていうの、なんかいろいろさらけ出さなきゃいけない、
はいはい、
そのちょっとかっこつけてたり、ね、まだ思ってたことは言った方がうまく進むなとか。
それは演技上のこととかにおいてとかさ、芝居上においての思ってることを言うってことですかね。
そうですね、芝居上でも思ってたことを言った方がいいかもしれないし、何かをなんつうのかな、包み隠して何かっこつけてやってると、その芝居も、うん、にもそういうのが出る、うん、なんか私、うん、一発の演劇の人みたいな話しちゃって、
一発の演劇の人だからいいですよもう話してください。
だからいかに生身でいるかとか、はい、その心を開くか、はい、みたいな、まあ、そうじゃない人もいるかもしれないんだけど、だから、まあ、とにかく濃密な時間を過ごすわけですよ。
そうですね。
で、うん、やっぱ1ヶ月そればっかりしてて、うん、でもある日突然それは終わるわけでしょ、
はい、
だからね、次の日ね、うん、ものすごい虚無感に襲われるんですね
なるほど、うん、で選手楽終わった次の日ってことですね。
そうそう、打ち上げをした、はい、次の日が、日にでこれ脳みそに絶対悪いんじゃないかなって思うんですよ、はいはいはい、なんか毎日同じこと考えてずっとやってきたことをある日突然
忘れましょうって、
全くなくなる、
真っ白にしましょう、
そうで、ちょっと切ない気持ちにもなるんですけど、これは本当脳に悪いなっていうのじ
でも気持ちよくもあるじゃないですか、あのその全部捨てられる気持ちよさみたいなのもあるじゃないですか。だそしたら次が入るじゃないですか。
いやー、なんか気持ちよくはないんだよな。
だって覚えなんすかね、学生とかテストでさ、あの覚えたくもないことを覚えてなきゃいけないっていう状況が続くじゃないですか。それの方が僕ストレスな気がするんですよ、うん、忘れていいですってなったら覚えられるっていうか。
あ、でもね、なんかやりたいんですよ、足らないんですよ、ね、何回やっても完璧は来ないから、はいはいはい、だからやりたくなくならないんですよ、はい、私の場合ね、はい、飽きちゃう人もいるらしいけど、うん、昔シティーボーイズの北郎さんとかはもうシティーボーイズやると、うん、初日空いてちょっと出すともう飽きた
早っ
もう飽きたから初日に見た方がいいとか。
そっから惰性でやってるんですか。じゃあ
惰性っていうか、なんだろう、まあ、だから飽きるのが早い人もいるんだなと思って。
あ、でも、まあ、ロングラン公演とかもあるじゃないですか。あれの人たちってよくやってるなと思いますけど ね。
そうそうそう、
飽きると思いますよ。でもやっぱりあれは
どうなんでしょうね、うん、そうそう、まあまあ何が言いたいかっていうと、それぐらいでも一致団結した後にもう岡部君にもこの公演終わってから一回ぐらいしか会ってないし、はい、そうメールぐらいだし、
そのギャップですよね、落差ですよね、その濃い時間はと、そうそう、その濃くない時の何もないっていうのの落差が激しいから、
なんか面白い人間関係だな。
なんか緩やかにこうクールダウンしていったらそんなにあの精神に負担も少ないかもしれないですよね。そうなんですよ、
急すぎますからね。
急ですよね、やっぱりね、急に始まって急に終わるっていう、
はいはいはい、でもきっと死ぬ時もねそうなんじゃないかなと思って、
うん、だから人生の縮図なわけですよね。
そうなんです、はい、
だから何回も生まれては死んでるわけですよ、はい、役と一緒に。
そうそう、そういうことですよね、うん、あとね、その場にしか居合わせない人と同じ時間を過ごすから二度と来ないわけですよ、
その時間は。そうですね、再現ができないですよね、
うんうん、そう、そういう面白さはあるから、
うん、
まあ、みんなやったら、だからやめられないですよね、みんなやったらいいのにあ、ちょっと役作りとずれちゃった
けど。いや、いいです、全然あの、
うんうん、
よかったです。
まあでもそういう気持ちなんですよね、
うん、
だから話してて、うん、セリフを交わしてたら、うん、その閉じてセリフを喋ってる人と、
うん、
そのオープンマインドにして喋ってる人の差がありますよね、はい
はい、普段ですか。
あの芝居を
芝居をしていて、そうそうそうそう、あ、練習稽古の時点でも、うんうんうん、その人の人間役じゃなくて人間そのものがオープンなのかどうなのかで変わってくるってことですよね。
だから、まあ、演技って本当に一つの答えがないし、ね、この人上手いとか下手とか、その数学みたいにはっきりしてないじゃないですか、うんうん、 だから本当に曖昧なものなんですけど、でも明らかにその取り作って何か喋ってる人とそうじゃない人、
うんうんうん、いますね。
でなるだけそうじゃない人になりたいな、
そうですよね、
っていう道筋、うん、旅路、うん、なんですけどね、
私の旅路、
そう私の旅路は
これまでですごいなと思った人とかいらっしゃいますか？
すごいなっていうかわからないんですけど、私すっごい若い頃になんか印象、今私が会いたい人、あ、ここで言ったら会えるかな、うん、
はい、
寺尾明さんと石橋蓮司さんに会いたいです。
お
う
お
う
お
う、どうしたら会えるんだろうっていうのは、
はい、
若い頃に NHK の
上ですかね、世代的にはね、
もうすぐいなくなっちゃうでしょう。寺尾明さんは私若い時に
NHK
のドラマで一緒、あのね、お父さん役だったんですよ、なんか回想シーンの。寺尾明さんと大原玲子さんがご夫婦で、その回想シーンの娘役っていうので出たんですけど、私寺尾明さんとなんか車タクシーかなんか乗って、で私ぎこちなかったんですよ、
当時の演技が自分で、
そうそう、はい、演技も人柄も、まあ、全部今よりこんな人見知りだったし、はい、もうとにかくぎこちなくって、はい、で寺尾明さんがなんか話しかけてくれて、はい、で父親役だったから、私のこういうね身動きがぎこちなかったんでしょうね、はい、そしたら、あの、君お父さんいるかい、お父さんに、
はい
はい
はい、
接する時、はい、どんな感じお父さんって言われて、
うんうん、優しいですね。
でしょ、
うん、
私さ、お父さんいないんですね。
あ、そうなの。いつからいない、
あの、どっかに生きてるんですけど、
いらっしゃる、
うん、そうそう、でも私が記憶のない時に離婚して、とにかく、まあ、捨てられて、見たことないんですよ。多分悪い父親なんですけど、相当家族がなんか池尻あたりに住んでんですよ。
池尻あたりに住んでるんですか。かなり限定的です、ね、
そう、弁護士に調べてもらって、
いつの話
数年前、
そうなん、数年前、
ね、だけど、
あったらいいじゃないですか。
そう、そこがね、うん、今人生の今問題で、うん、会うかどうかをどうしたらいいのか、
亡くなっちゃったらもう会えないんでね。
そうなんですよ、まあ、ただでも全く気配を感じない、まあ、私はないことにもみ消されてるような、多分相当悪な女好きの父親らしだと思うんですよ。
まあ、別の家庭があるかもしれないと、
ね、完全にあるんですよ。
そうですか。
うちの母親はちょっともうその話したくないから、軽くはぐらかされて風邪で死んだとかね、
教えてくれないですね、詳しく
っていうのを大人になってからは、はい、そうそう、ちっちゃい頃ね、うん、じゃあそこについてもちょっと今は胸のわだかまりがあって、どうしたらいいのかという気持ちもありつつ、それは置いといて、はい、寺尾明さんに、はい、さんね、で、うん、私お父さんいないんですって小声で言ったら、あ、そうって言って、寺尾明さんはせっかく役としての父親をで、ま、なんかね、リアリティを出そうとして話しかけてくれたのに、全く話が盛り上がらなくて、悪いことしたなっていう気持ちと、でもその後も寺尾明さんは、あの、もう演出家は なんか何かを言ってくれたり教えてくれる演出家はもう限りなく減ってる、大事なのは共演する人だとか、なんかさりげなくね、いいことをね、言ってくれたりしてね。
それ何年ぐらいの話ですか。
で、結構前ですよ、20年ぐらい、
20年ぐらい前、
10年と20年の間ぐらい、
その頃にやっぱり演出家のなんすか、地位はもうだいぶ下がってたってことですかね。
そんなこと言ったらね、やってるよって怒られそうです
けど、いろんな人はいると思うん
です、そうそうそう、もちろんね、でも寺尾明さんそうおっしゃってて、なんか後々思ってもそれは深いなと思っていて、その時さ、寺尾明さんが控え、いや俺は私服で着ちゃうんだよとか言ってみたり、なんかジーンズ、自分の自前の私服でね、芝居してたらしくて、で来週ライブなんだよねとか、なんか衣装作家メイクさんから話しかけてるところに居合わせたんですけど、今の私だったらさ、来週ライブなんだよとか話せたらさ、あ、ライブどこでやるんですか、です、ね、行きますよ、うん、言えばいいじゃない、うん、もう全く無言だったんですよね、うん、私ね、はいはい、っていう失態もあったり、ね、
失態ですか。でもそれは純粋だったんじゃないですか、やっぱそこでそういうふうに振る舞えないっていうのはすごく分かりますけどね、20代の頃に、
ね、
そんなもう厚かましい軽々しく行きますよなんて
言えないですよね、
言えなかったですよ、もう今だったら僕も、あの、言えますけど、やっぱ自分なんでしょうかね、
そう、それとかがね甘酸っぱいくて、でその出会った後にいろんな作品で寺尾明さんを見るとすごいいいんですよね。
いいですよね、うん、演技もすごいいいですよね、
うん、すごいいいなと思って、そうそう、そういう思い出が、そう、
素晴らしい役者さんだと思います。
はい、はい、思い出があります。そう、石橋蓮司さんも、はい、なんか2回ぐらいだけ、もう石橋蓮司さんあんなにご活躍なのに、私が何かチームで一緒になったの2回だけなんですけど、はい、1回目は共演の周りの女の子を引き連れて、はい、なんか飲みに連れてってくれたり、
はいはい、
でやっぱりね普段の喋る、もう全く真似できないけど、
うん、
言葉の選び方がもう全部詩みたいな、詩ですよ、ポエム、ポエム。
普段の喋りがですか。
難しい、美しかったですね。ですね、もうみんな寝ちゃったり帰っちゃったりして、
はい、
最後何軒目かが代々木上原の石橋蓮司さんの焼き鳥屋さんだったんですけど、そこで残ってて、起きてて残ってたのは私と、今でも友達の岩橋美智子ちゃんって女優さんがいるんですけど、その2人が石橋蓮司さんの話を最終的に、は
い、ずっと聞くっていう、
そうそう、聞いてたけどもね、なうまく言えないけど、内容としては人生はいろんな色の光を見た方がいいんだっていう話を、
はい、永遠、ま
あ、すごいポエム、詩ですよ、ポエム的に語ってて、もみっちゃん、みっちゃんってそのもう一人のみっちゃんはね、はい、泣いてましたからね。
あ、それ聞いて、うん、その世代の役者さんってやっぱり昔の、あの玄関をも出たら舞台と思えみたいなそういうスタイルで生きてる人
どうなんだろう、あ、意識はしてないと思うけれども、やっぱりなんだろう、使う言葉が違いますね。まあ学があるんじゃないですか、私と違って。
そうです
か、うん、もうね言葉遣いが本当に美しかったです。でね、その数年後にも違う映画の現場で一緒だったんですよ、
はい、
でね、シーンは近かったんだけど、それ四国で撮影して帰りの飛行機がなぜか一緒 で飛行機が出発する前で3時間ぐらいあって、でスタッフの人が石橋蓮司さんに、あ、どうします、時間ありますけどとか言って気を使ってた時に、あ、君と飲んでたらいいねとか言って、私をその飛行機までの暇つぶしの飲み屋時間に
誘ってくれて、
そうそう、それでだから空港までの時間を過ごさせてもらったんですけど、なんかねチェーン店の店とかその辺行かないんですよ、なんか路地裏のこっちがいいよとか言って赤ちょうちんのお店に行ってね、まあそれもいい時間でしたね。で帰り飛行機一緒に乗って、なんあれ羽田かな、
うん、
着いたら
知らないと思いますけど、
じゃあって言ってね、うん、まあだから旅ですね、はい、その舞台もそうだ、そう共演してグッとなって、うん、あ、二度と、まあ旅路ですよ、まあ、
ちょっと
無理やりまとめちゃったけど、そう、それでね、うん、
旅は道連れ、またじゃあさよならいつか会う日まで、まあ、
そんな感じでね、今そう思いつくのは日々よく思い出すんですよね、どうしたらまた会えるんだろう。でもね、その後、
うん、
いろいろご活躍見てもやっぱ素敵ですよね、うん、石橋蓮司さん。
そんなに注意して僕見たことなかったですけど、うん、確かに
かっこいいですよ、
かっこいいですよね。
はい
はい、そんな感じですか。なんか言っときたことありますか。
いえ、だから、あ、そう、いろんな色の光を見ましょう、
僕たちもね、見てる人もね、はい、あと演劇をいい人はやれと、
は
い、
何回かやると、演劇はみんなやった方がいい、
はい、
うん、
はい、じゃあ3回にわたって
人生は旅路です。あ、そうですね、しつこい、
いいですよ、もうちょっと言っておきます。
今ね、はい、いい表情されてましたよ、加藤和也さんは。
そうですか、
大きな目で笑ったりしてね、
はい、
皆さんにお見せできないのは残念です。
ありがとうございます。まあ、マイク吹かないようにちょっと伏せたんですけど ね、
なるほ
どね、笑い声でね、うん、
まあ何も言えないですけど、いろいろ喋ったりメールのやり取りで感じていただいたと思うんですけど、うん、
はい、
まあなんか面倒くさい人間なんですね。
ああ、さこちゃんが、
あ、私とかね、俳優とかね、そういう、それでまとめてね、いろんな
全然面倒くさくなかったですよ。
そうですか、
はい、
はい、
でもなんかその多分おっしゃりたい意味としては、まあ、表側の人の 接する時の面倒くささみたいなのなんかありますよね。それはだから面倒くさいっていうと失礼ですけど、
うんうん、
まあ、表側に出てる人は当然表側 の、 顔も持ってらっしゃいますし、まあ、これうまく言えないな、いつかまとめて話したいんですけどね、
う
ん、
まあなんかあんまりあと境界線がない、まあ人間で、
そうですね、人間って意味ではね一緒だと僕もうすごい前から思ってるんですよ、ね、だからなんかどんな大御所に会う時も緊張しないようにしてやれたらなって思って、ね、
職業とか肩書きとかが本当に恥ずかしくて、うん、私女優ですとか俳優ですなんて、はいはい、やっぱねまだ言えないんですよね、なんてなはでも今演劇の話いっぱいしちゃった。まあ、
でも全然もう役者としてもう完全に地方が固まってると思うので
、あと健康に気遣い、健康に最近ね倒れてる人が多いんでね、
そりゃそうでしょうね、まあ、不規則だったり、ね、しますからね、
健康第一で
役者もそうでない人も健康第一で行ってもらいたいなと思います、
はいはい、
こんなところでよろしいでしょうか、
はい、じゃあごきげんよう。
ありがとうございました。